先週の礼拝では吉秋を一緒にお読みしました。そこではモーセの後継者となったヨシアが神様からイスラエルの指導者として任命されて、そして吉秋の中で民を導き、今私たちがパレスチナと呼んでいる土地に入っていくという物語が記されております。で、今日読んでいただいたサムエル記上というのはそれから数十年の時が経った出来事であります。聖書の中のことで言いますと、ヨシア記の後に四司記、そしてサムエル記と続いていきます。ですから四司記が丸々全部飛んでしまうわけですので、少しそのヨシアの時代から今日登場するサムエルの時代までの流れを少し簡単に説明しておきたいと思います。そもそもヨシア記から四司記、サムエル記、列王記という4つの歴史の書物は申命記の信仰に従って書かれているということから、申命記的歴史あるいは申命記史書と呼ばれることがあります。申命記にはいくつもの特徴がありますけれども、その中の一つに神がイスラエルの人々にカナンの土地、パレスチナの土地を与えるということですけれども、ただ与えるというだけではなくて、それは神がかつてイスラエルの先祖であったアブラハムに約束したことを実行するということがまず記されております。で、ヨシアの指導によってイスラエルの民はカナンの地、パレスチナに入っていくわけですけども、まあ、今でいうと侵略がそこで行われるわけであります。土地を獲得するという出来事がそこに起こります。しかし聖書が描くのはただ侵略の様子を描いているのではなくて、そこには神様のご計画、そしてイスラエルの人々に対する恵みが語られております。またそれと同時にイスラエルの人々に対する警告も記されております。で、そのことをこの申命記を通して知っておかなければ、その後に続くヨシア記、四司記、サムエル記、列王記という歴史が単なる一つの民族の歴史物語ということで終わってしまう。聖書は決してそういう一つの民族の歴史をただ語るというだけではなくて、神がこのイスラエルの人々を通して、また彼らの歴史を通して一体何を私たちに告げようとしているのか、そのことをしっかり心に留めておかなければならないでしょう。で、申命記の中で神はモーセを通してイスラエルの人々に語りました。これからあなた方が入る土地は、あなた方がこれまで養ったわけでもなく育てたわけでもない、そういう土地でのいろいろの多くの実りを受けることができる。それは神様の恵みとして受け止めなさいということがまず言われます。そしてイスラエルの人々にこの土地に入っていかなければならないというふうにお命じになったときに、こういう警告をします。あなた方が強かったから彼らを追い出すことができるというのではない、むしろその土地に住む人々の悪があまりにもひどいので、神ご自身が彼らを追い出すのだということであります。ですからヨシア記の指導によってこのカナンの地に入るイスラエルの人々がどれだけ強かったかということを描いているのではなくて、神がその土地に住む人々を追い出す、そのために神はイスラエルの民を用いるのだというのであります。そこではなんとなくイスラエルの人々に対するエコヒーキというものを感じてしまいますけれども、もちろんそれだけではないです。むしろその後に神がイスラエルの人々に語ったことが重要です。その土地に住む人々は神に対して大きな罪を犯したので、この私自身が彼らを追い出す、しかしこの土地に入っていくあなた方ももし彼らと同じように罪を重ねていく、いくのであれば、私はあなた方をもこの土地から追い出すというふうに警告したわけであります。そして この新明記の後に続く吉役から列王記までの歴史を通して、イスラエルの人々が何度繰り返し神に背き、そして重大な罪を重ねてきたか、そのことが記され、そして神はついにイスラエルの人々に対する厳しい裁きを下す、それが国を滅ぼしバビロン捕囚という出来事になっていったという結論であります。この吉役から始まる列王記までの歴史はそのバビロン捕囚で終わっているわけであります。神様から土地を与えられたイスラエルの人々はなぜ国を失ったのか、なぜバビロン捕囚という悲劇に遭うことになったのか、それを歴史的に語り伝えているのが吉役から列王記までの歴史書ということであります。歴史を通して神が何をこの聖書を読む私たちに訴えているか、そのことをここで書かれているわけであります。そしてヨシアの指導によってイスラエルの人々は神が言われた通りそのカナンの地を自分のものとすることができました。このヨシアという人物は、まあ、これもモーセの時と同じようにかなりの高齢に達するまで民を指導していたようですけれども、史詩記の最初の方にヨシアの亡くなる様子が記されております。でそこにはヨシアが亡くなった後しばらくはイスラエルの人々は神様に従っていた、しかしやがてヨシアのことを知らない人々が現れて神に背くようになった、あまりにも重い罪を重ねているので神は彼らを懲らしめるために周辺のまだ支配されていない民族を用いてイスラエルの人々を厳しく裁いた。その時にイスラエルの人々は自分たちが罪を重ねてきたことを振り返り、神様に悔い改めをし、そして神様に呼ばわる、神様を礼拝し祈り続ける、その祈りを聞いて神は助け主を与えた、まあ、これが獅子と呼ばれる人たちでありますけれども、でそういう獅子が立てられて、そして神は敵を追い払い、そして獅子によって治められたイスラエルの民は長年平和に過ごしたということがそこに記されております。吉明の死の様子を伝えるとみ、その後イスラエルの人々がどうなったかを極めて簡潔にそこに記されております。でこの短い言葉ですけれども、この言葉が詩式の前半の部分で繰り返し繰り返し出てきます。詩詩というのは他のところでは裁き塚さというふうに呼ばれることもあります。裁き塚さというのがもともとの意味だったようであります。何か問題が起こると人々はこの獅子のところへやってきて、どうしたらよいでしょうか、何か解決方法はないでしょうかというふうに尋ねていきます。そうすると獅子はじゃあこういうふうにしなさい、まあ、こういうふうに指導をして人々を治めました。しかしこの獅子と呼ばれる人たちは決して王ではありません。その時その時神様から霊を受けて特別の働きをする人々、そして特にそれは人々を裁くということで、まあ、裁き塚さというふうに言われているわけであります。私たちの聖書は獅子と呼んでおりますけれども、まあ、正確にはどちらかというと裁き塚さというふうに言った方がまだ元の言葉に近いと言ってよいかと思います。この詩式には12人の獅子が出てまいります。そのうちの6人はとても有名なために大獅子と呼ばれ、名前しか出てこない他の6人の獅子も出てきます。これらの名前しか出てこない獅子のことを小獅子と言います。まあ、大という言葉と小という言葉をつけていますけど、もちろんそれは聖書にない言葉であって、まあ、聖書を読む私たちが勝手にそういうふうに、読んでいるだけであります。まあ、大獅子であるから小獅子であるかといってその獅子であることに優劣の差はありません。しかし詩式の中で大獅子と呼ばれる人たちの活躍があまりにも目覚ましいものであるために、まあ、大獅子と呼ばれるわけであります。その6人の大獅子の中でも有名なのは例えばギデオンという人であったりサムソンという人であったりします。 でこの人たちはどちらかというと本来の裁き司の務めをするというよりは、敵が襲ってきた時に人々を集めて、そして戦いに出かけて行き、そして敵を追い払うという働きをしております。先ほどヨシアが亡くなる時の様子を紹介しましたけれども、そこに出てきたこととほぼ同じようなことが記されているわけです。すなわち詩式の前半部分は、神、イスラエルの民は神に罪を犯した、神は彼らを罰するために敵を送った、イスラエルの人々は困り果て、そして神様に呼ばわった、そのイスラエルの人々の声を聞いて神は助けを送った、それが獅子である、そして獅子は敵を追い払い、そして獅子が治めている数十年の間平和であった、まあ、大体こういう形が繰り返されて、大獅子と呼ばれる人たちの物語が進められていきます。ギデオンという人の物語も、サムソンという人の物語も、まあ、これは他の獅子と比べると少し物語が長いんですけれども、しかしその中核部分は今言ったような形になっております。一人一人の働きは確かに目覚ましいものですけれども、詩式が全体として言いたいことは、イスラエルの人々は神に背いたということであります。それゆえに神様はイスラエルの人々を罰し、そして人々が神様に呼ばわるので、神様は助けを送った、そしてその助けによってイスラエルの人々は再び平を得ることができた、まあ、それをこの詩式の中でずっと繰り返し語っていくわけであります。これが詩式が持っている大切な目的と言ってよいかと思います。もう一つこの詩式において注目すべきことは、後半の部分において何度か出てくる言葉、その頃イスラエルには王がいなかったという言葉が何度か繰り返されているということであります。先ほども言いましたように、獅子は決して王ではありません。獅子の中には、まあ、ギデオンという人がおりました。ギデオン自身は王様になってくださいという要望がありましたけれども、私は王にはならないとはっきりと断ります。しかしこのギデオンがいなくなった後、息子の一人が私を王にしてくださいと言って人々をそそのかします。そうすると人々はそのギデオンの息子の一人を王にします。そうするとその息子は何をしたかというと、自分の兄弟たちを次々殺していったということがそこに起こる。すなわち自分が王になるために自分の家族を次々に殺す、それがギデオンの息子、王になった一人であったわけであります。ギデオン自身は決して王になるつもりはありませんでした。獅子と呼ばれる人たちはその時その時に神様から特別の霊を授けられ、それゆえに特別な働きをしたということが詩式の中で繰り返されているわけです。神様からの特別の霊というのは受け継ぐことはできません。神様が霊を送るのであって、何かその人が持っている技術を自分の子供やあるいは弟子に受け継がせるということもできるわけではないわけであります。ですから獅子というのは世襲にはならない。獅子の子供は必ずしも獅子とはならない。形の上では獅子というふうに呼ばれることはあったとしても、本当に獅子なのかどうなのかということは全く別問題だということであります。ギデオンの息子の一人が王になろうとしたこと自体、その息子は決して獅子としての働きをしていない、それどころか神に背く行為をしたということであります。まあ、そのため詩式の中では、そのギデオンの王になろうとした息子は神の裁きにあったというふうに記されております。でこのようにして詩式では王はいなかったということが何度か繰り返され、そしてこの詩式の一番最後には、イスラエルにはその頃王がいなかったので、各部族はそれぞれ自分の目で正しいと思うことをしたといって、この詩式は閉じられているわけであります。でこのことでもって詩式はやがて現れる王がこれから記されていくということを私たちに暗示しているというふうに言ってよいかと思います。 そしてサムエル記上が始まっていきます。このサムエル記という名前になっているようにサムエルという人物が登場するわけですけれども、このサムエルという人は司祭であり、そしてまた祭司の務めをし、また人々からは預言者ともみなされることもありました。まあその3つの働きをしていたというふうに言ってよいかもしれません。教会で育った人たちはよく幼子サムエルのお話を聞いてきたのではないかと思います。よく紙芝居とか、あるいは教会学校の中でたびたび教えられる幼子サムエルが神様に初めて祈りを捧げた様子というものがこのサムエル記上に記されております。まあ、この題材が非常に美しいことから、しばしば祈る幼子サムエルという絵が描かれることもあります。皆さんの中にはそれをご覧になった方もおられるのではないかと思います。幼いサムエルは事情があって、ある神殿の祭司を務めていたエリという人のところで養われておりました。で、その時に先ほど少し話をしましたように、サムエルの名前を呼ぶ声を聞いたので、サムエルはてっきり祭司エリが自分を呼んでいるものだと思ってエリのところへ出かけていきます。ところがエリは、私は呼んでいない、帰って寝なさい、言われた通りサムエルはまた寝るわけですけれども、またサムエル、サムエルという呼び声を聞いたので、また慌ててエリのところへ出かけていく。エリは、私は呼んでいない。そういった時にエリは、これはおそらく神様がサムエルを呼んだに違いないと言って、エリはサムエルに言います。もしまたあなたを呼ぶ声が聞こえたならば、しもべは聞きます、主よお話しください、まあ、こういうふうに祈りなさいと言ってサムエルを寝床に返すわけであります。そうすると3度目にまたサムエルの名前を呼ぶ声が聞こえてきたので、サムエルは祭司エリに言われたように、しもべは聞きます、主よお語りくださいと言って神様の言葉をそこで聞くわけであります。夜が明けると祭司エリはサムエルを呼びつけて、昨日神様は一体何をあなたに話したのだというふうに尋ねます。サムエルは隠しておくことができなかったので、神が何を語ったのかをエリに告白するわけであります。そこでサムエルが語ったことは非常にエリにとって残酷なことでありました。神はこれまでエリの息子たちがならず者のようにして生活をしている、しかも祭司でありながら捧げ物を横取りをするような、そういうならず者のようなありさまだということを警告してきた。しかし父親であるエリはそれを正すこともしてこなかった。そこで神はエリの息子たちを殺すことに決めたというのであります。エリはその言葉を聞いて、自分が息子たちをきちっと育てなかった、信仰深い人間に成長させなかったということで、神様が言われる通りになりますようにと言ってサムエルを返します。しばらくしてペリシテ人がイスラエルを攻めてきました。その時にイスラエルの人々は太刀打ちすることができませんでした。イスラエルにとって最後の手段として神の契約の箱を持って来させます。神の契約の箱は神様がそこにいてくださるというシンボルでした。ですから神様が共にいてくださるのであれば、たとえペリシテ人であっても我々に勝つことはできないだろうと思って神の契約の箱を運ばせてきたわけであります。しかし戦ってみるとペリシテ人は強く、そして神の箱は奪われる。神の箱を運んでいたエリの息子たちはそこで戦死してしまう、まあ、そういう出来事が起こります。生き延びた人々はエリのところへ帰って報告をします。神の契約の箱が奪われました、それを運んでいたあなたの息子たちもそこで死んでしまいました。それを聞いたエリは倒れてそのまま息が絶えたということであります。立派な祭司であったと思われる祭司エリでしたけれども、 自分の子供たちを立派な祭司に育てることはできなかったという、まあ、非常に皮肉な出来事がそこにあるわけであります。今日読んでいただいたサムエル記上8章は同じことがサムエルの身の上にも起こっていたということであります。祭司エリは立派な人物でしたけれども息子たちを立派な祭司にすることはできなかった。サムエル自身も立派な志士でしたし祭司でしたしまた預言者でした。しかしサムエルの子供たちはエリの息子たちと同じようにならず者でした。神様への捧げ物を横取り上してそして自分たちの私腹を肥やすというようなありさまでした。そのような状況を見た人々は絶望をしそしてサムエルに願い出ます。あなたの息子たちはもうダメだ、志士としての働きもしなければ祭司としても失格だ、今我々に必要なのは王様だと言って王様を立てるように要求するわけであります。もちろん王様を立てたからといってすぐ物事が全て解決するわけではありません。しかしそれほどにイスラエルの人々は困り果てていたわけであります。まず目の前にペリシテ人が迫っている。長年ペリシテ人に逆らうことができずにいました。ペリシテ人は山地奥深くまで追ってこないのでかろうじて地中海沿岸のところにペリシテ人はとどまっておりましたけれども、しかし自分たちの農作物が荒らされる、まあ、そういうことが繰り返し繰り返し行われていたわけであります。ペリシテ人との戦いが起こるたびにイスラエルの人々は臨時に兵士たちを求めます。普段は農民ですからあるいは羊を飼うものですから戦いの技術は全くありません。それどころか武器さえ持っていない。戦うものといえば青銅で作った武器であったりあるいは農機具であったりしたようです。でそういうもので鉄の武器を持っているペリシテ人に戦うということはとても無理。ペリシテ人は普段から軍隊を整えていたようである。そして集団でそして組織的に行動することができておりました。でそのために平地で戦うとペリシテ人にかなう者は誰もいなかったというのが現実でした。当時世界最強の軍隊を持っていたと言われるエジプト軍でさえペリシテ人を追い払うことがなかなか難しかったと言われております。エジプト軍でさえそうなのですからましてやイスラエルの人々がペリシテ人に対して対等に戦うことはできません。せめて王様がいて戦うときに指導してくれたならば少しはマシになるのではないかと思って王を立てることを要求したわけであります。まあ、それまでイスラエルの人々は山地の中に隠れそしてゲリラ戦を戦っていたというのが当時の現状でありました。しかしイスラエルの人々のこういう要求に対してサムエルは非常に不快に思います。それは決して自分の息子かわいさのためではありません。そもそもイスラエルの民の王は神様以外にありえない。神こそが誠の王であるのになぜ人間の王を立てようとするのか、それは神に対する大きな罪だと言ってサムエルはそれを反対するわけであります。まあ、しかし民の要求が強いためにサムエルは神様の前へ出てそして祈りを捧げる。そうすると意外なことに神様の方から民の声に従いなさい、彼らが王を要求するのはあなたに反対しているのではなく神である私に反対しているんだ、これまでエジプトから脱出してからこの方彼らは繰り返し繰り返しこの私に背いてきた、今また私に背いている、それを繰り返しているんだ。サムエルに対する恨みつらみというよりは神に従いたくないという彼らの不信仰がその形として現れているのだというふうに神はサムエルを慰めるわけであります。でしかし神はイスラエルの民の王を辞めるというわけではありません。王であり続けるわけですけれども、しかし今イスラエルの人々が求める人間の王を立てることを許可するわけであります。 その時に神はサムエルに彼らに王を立てるということはどういうことなのかを教え諭しなさいと言って、王となった者はおそらくあなた方を助けるよりもさらにあなた方を苦しめることになるだろう、そういう計画をきちっとしなさいと、まあ、そういうふうに言ってサムエルをイスラエルの民へと返すわけであります。イスラエルの民はサムエルのその警告の言葉を聞いてなお、いや私たちには王が必要だと言って王を求める。そこでサムエルはその求めに応じてサウルという人物を王に定めることになります。まあ、このサウルについてはまた別の機会に話をすることとして、問題はイスラエルの民の真の王は神であるという信仰であります。これはサムエルがそう考えていたというだけではなくて、聖書の初めから最後まで通して示されている信仰であります。神は全地の作り主でありまた支配者であります。イスラエルの民に対しては王であります。決して神はイスラエルの民の王であることをやめたわけではありません。人間の王を立てることは許可しました。しかし神はあくまでも全地の支配者であり、イスラエルの民の王であり続けるわけであります。この王についてはまたこの礼拝の中でおいおい見ていくことになります。今私たちはここで真の王とは一体誰かということを改めて問い直さなければならないということであります。先ほど詩式者にはマタイによる福音書を読んでいただきました。イエス・キリストが十字架にかけられた場面がそこに描かれております。十字架にかけられた時、主イエスの罪状書きとしてユダヤ人の王という罪状書きが掲げられていたというふうに言われております。これは4つの福音書いずれにも出てくる出来事であります。ただマタイによる福音書はこのイエス・キリストの十字架に際してユダヤ人の王という罪状書きは何を意味しているのかということを私たちに特に強調して伝えようとしております。でそのことはマタイによる福音書の2章のところに出てくる物語であります。まあ、クリスマスの時によく読まれる聖書の言葉であります。東から先生術の学者たちがやってきてエルサレムにいるヘロデ王のところにやってきます。そしてユダヤの王としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねる。でそれを聞いたヘロデ王は心に不安を覚え、また憤りを感じ、そして表向きは信心深そうな顔をして、どこにいるか分かったら私に教えてくれ、私も拝みに行くからと言って先生術の学者たちを案内させるわけであります。先生術の学者たちは神様の御言葉によってイエス・キリストと出会った後、ヘロデのところには帰らずにまっすぐに母国へと帰っていきました。長い間待ちくたびれたヘロデはその先生術の学者たちに騙されたとして、おそらくこの辺りにユダヤ人の王として生まれた幼子がいるに違いないと言ってベツレヘム周辺の2歳以下の子供たちを次々に殺したという出来事が記されております。まあ、クリスマスという喜ばしい出来事の後にそのような凄惨な出来事が記されている。マタイはなぜこんな凄惨な出来事を記しているのだろうかと不思議に思わずにはいられませんけれども、しかしこの出来事をマタイによる福音書が記しているということには深い意味があります。そもそも当時実際ユダヤの王であったヘロデはユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられるのかと尋ねられた時に、そのユダヤ人の王として生まれた方を排除しようとして幼子たちを次々に殺したということであります。まあ、実際これが歴史的事実であったかどうかということについては定かではありませんけれども、まあ、しかしヘロデが生前行っていたという記録がいくつか残っており、それを見てみるといかにもヘロデらしい出来事というふうに言えるかと思います。ヘロデは自分の王としての地位を守るために家族や妻を何人も殺したというふうに言われております。 ローマ皇帝でさえそのようなヘロデ王の様子を見て、ヘロデの家族であるよりはヘロデの豚であった方がまだマシだというふうに言ったと言われております。まあ、豚という言葉と家族、息子という言葉が、まあ、ラテン語では非常に似ていることから来るダジャレなんですけれども、まあ、しかしローマ皇帝でさえヘロデの残忍さというものを恐れていたということが、まあ、そのジョークから知ることができるわけであります。ですから実際ベツレヘムの幼子たちが殺されたのが事実かどうかということは分かりませんけれども、しかしヘロデならやりそうなことだというふうに言えるわけであります。問題はヘロデという個人の問題ではありません。まあ、多くの場合王は自分の地位を守るためにあらゆる犠牲を厭わないということがしばしば起こります。まあ、ヘロデの場合はベツレヘムの幼子を殺したり、あるいは自分の家族を殺したりということがありました。先ほど紹介しましたギデオンの息子も自分の兄弟たちを殺してしまうということが起こりました。権力を持とうとする者は権力を奪いに来る者を恐れ、そしてそのために多くの人々を排除しようとする、まあ、それが世の常だということが言えるのかもしれません。そうすると王というのは一体何なのか、どういう存在なのかということであります。マタイによる福音書はこの福音書を読む私たちに問いかけているわけです。まことの王とは一体何者なのか、あなたにとってあなたの王は一体誰なのか、どういう方があなたの王なのか。自分の地位を守るために次々と人を殺していくあのヘロデのような男がまことの王なのか、あのような男があなたの王となってよいのか。その一方でマタによる福音書は十字架の出来事を記し、そしてその罪状書きにユダヤ人の王と掲げられたナザレのイエスを私たちの目の前に描き出すわけであります。イエス・キリストは罪を犯してはおりませんでしたけれども、無実の罪によって十字架にかけられてしまいました。それは単にかわいそうな出来事ということではなくて、聖書はイエス・キリストの十字架の出来事は全ての人々を救うための神の恵みの技であったということを私たちに告げているわけであります。十字架の出来事は全ての人々の命をあがらう食材の捧げ物であったということを言おうとしているわけであります。そうするとヘロデのように自分の地位を守るために人を殺すのが誠の王なのか、それとも全ての人々を救うために自分の命さえも神様に捧げようとするナザレのイエスこそ私たちの王なのか、あなたはどちらを自分の王として受け入れようとしているのか、そういう問いかけをこのマタイによる福音書はしていると言ったよいのではないかと思います。言うまでもなく私たちにとって誠の王は神でありますし、また私たちを罪より救い命へと至らせるイエス・キリストこそ誠の王であると私たちは告白していくべきであります。そういう告白へとこのマタイによる福音書は導いているのであります。お祈りいたします。